12の3条ラジオカフェ。この番組では市民が主役の放送局である京都三条ラジオカフェで働くスタッフが京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。今回のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの西村遥です。いや、皆さん7月始まりましたね。京都の夏到来といった感じで、もう暑い、とにかく暑い、蒸し暑い、歩くだけですごいもう汗かいちゃうみたいな時期に来ました。これが京都だなと毎回思いますね。なので皆さんもお気をつけて水分などしっかりとってご自愛ください。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。さて本日のゲストをご紹介します。一部屋代表の小黒慶太郎さんです。小黒さんは写真撮影を中心に取材や記事の執筆などをされています。ではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
わー、小黒さん、いやー、ようこそ
お願いします。結構緊張してます
いや本当に私ずっと楽しみにしていました、
はい、いや僕こそです。よろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします。ではですね、小黒さん早速ですが、
はい、
どのようなお仕事をされているかっていうのを教えていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。先ほどご紹介いただいた通りなんですが、うん、はい、基本的に、一つの、取材記事とかを一人で撮影して、一、うん、人で文章を取って、うん、文章を書いてというところで一人で全部完結しますよっていうような感じでさせていただいております。
うん、すごくいいですよね。なんか分業しない分、その打ち込めるというか、うん、その小黒さんが最初から最後までずっと寄り添ってくださるっていう、うん、お仕事の仕方ってこと？
はいその通りです
で、一部屋っていう屋号なんですけれども、
はい、
どういう思いで、うん、その作られた屋号なんでしょう？
はい、2つ理由があって、うん、今のように一つの、一気通貫してあります、うん、一部屋の中で小さく制作に打ち込みますっていうところで一部屋っていうところが一つ目の理由、うん、で僕の仕事は、人から人に届ける仕事なので、
うん、
人屋さんみたいな形で一部屋っていうところで、ひらがな4文字一部屋ということでやっています。
いや、いい名前ですよねその一部屋っていうのがめちゃめちゃ天才的だなと思って、そのトゥー人の一部屋に、うんうん、屋って屋号の屋ですよね。
そうですそうです。
で、一部屋っていう、ここがね秀逸だなと思って
降りてきましたねその時は
これどういう時に思いつくんですか？
本当にその時は多分シャワー浴びてたとかで、うんうん、何にしようかなと思ってこう、うん、一部屋
すごい、そんな降りてくることあるんや
急に来ましたね。うん、結構普段の仕事もそんな感じで、うんうん、そうふとした時にやっぱりアイデアってやってくるなと思って、
うん、
逆になんか机にこもり向き合いっぱなしだと、うん、多分しんどくなっちゃったりとか、うん、凝り固まっちゃったりするから、うん、散歩したりとかシャワー浴びたりとか、まあ、そういう時間も結構大事にしてますね。
あ、その時間でやっぱり生まれるものがたくさんあるんです ね、うん、ね、
めちゃくちゃあります。
その今小黒さんはその写真撮影を中心にっていうので、はい、まあ、取材や記事の作成みたいなのを全部小黒さんがやるっていう感じのお仕事ですけど、うん、その元々はというか、その以前はどういうお仕事をされていたのかなってことが気になるんですが、はい、そもそも出身ってどちらですか？
そうですね、出身は新潟県の長岡市っていうところなんですね、うんうん、
いいところ。
はい、でなんかこれまでの経歴を喋ろうとすると多分それだけでだいぶかかっちゃうので、うん、ちょっとかいつまんで説明をすると、うん、社会人になりたての頃は、うん、新潟県で、うん、結婚情報誌の営業をしてたんですよ、
うんうん、営業されてたんですね。
そう、営業マンだったんです。本当にできなくって、うん、で結婚情報誌の引き出物担当をしてたので、
うんうん、
で新潟県内の職人さんのところに行って、
うん、
例えばあなたのこうジュエリーがすごく素敵だから、うん、ぜひ結婚情報誌に載せませんかっていうような広告の営業だったんですね、
うんうん、
で本当にもう物を売ることができなさすぎてダメだったんですよ。本当に営業マンとして最低で、うん、ちょっと体を壊すところまで行っちゃったんですけど、
うんうん、
でもこう物は売ることはできないけど、
うん、
こう人の職人さんの話を聞くのはすごく好きだったし、
うん、
なんかこうもっと広告じゃなくって別の形で届けられないかなっていうところで、今のカメラだったりとか、
うん、
記事の作成取材っていうところに行き着いたっていうようなところがありますね。
へー、うん、すごくそれって今につながるきっかけですよね。
めちゃくちゃつながりますね。
もともと営業志望とかそういうことではなくて、はい、
うん、
もう新卒を大学卒業されて、
うんうん、あ、そうですね、営業職になりたかったっていうよりは、
うん、
あのその会社に入りたかったんですよ。
うん、
そう、結構会社名も大きいところだったから、
うん、
最初新卒では別のところに働いてたんですけど、
うん、
転職をしてそこにあの入り直したというか、
うん、
そう、本当に憧れの会社だったからようやくつけたっていう感じだったんですけど、
うんうん、
結果全然
やってみたらいざ
やってみたら全然ダメでしたね。
あ、うん、なんかその働いてみてなんかこう営業とそのなんか自分のなんかなんでしょう、向き不向き、はい、みたいなところがちょっとこう合わないかもってなった時ってどういう、うん、なんていうんでしょう、面持ちというかそのお仕事に対して、
うんうん、
すごくだって憧れで入った仕事で頑張るぞって時に、うん、なんか違うかもってなったってことですよね。あ、
そうですね、なんか恥ずかしさと申し訳なさと両方あるみたいなところで、あと自分への不甲斐なさとかかな、いっぱいありましたね。
うん、
営業ができなかったっていうよりは多分、うん、僕はその会社の商材のこととかを全然、
うん、
多分今思うと自信がなかったっていうか知らなかったと思うんですよね。知らなかったから、
うんうん、
いざ営業に行った時も言葉に詰まったりとか、
うん、
いいところを説明できなかったりとか、
うん、
いや絶対効果あるから一緒に頑張りましょうみたいな感じで言えなかったと思うんですよね。
うんうん、
ただその会社名、大きな会社名の肩書きを背負ったから、
うん、
自分が成長した、偉くなったと勘違いしてたみたいな。
あ、うん、
それはあるかもしれないですね。
それすごくあるあるあるというか、なんて言うんでしょう、そのなんかね、役職とかその肩書きがあるからこそできることもたくさんあるけど、それがあるから大変だってなることもたくさんあるなと社会人になって本当に感じる。
本当にその通りですね。うん、
じゃあそこからそのまあ企業に勤めていて、ちょっとなんか違うかもな、違う方法もあるかもなってなって、でフリーランス、今フリーランスでやられてるんですよね。
はい、そうなんです。
で、それはいつからですか？
正確にこう独立をしたのは、
うん、
2023年の2月、去年の2月。
最近？
そうです、まだ1年2年目っていう感じなんですよね。
へ、
最初はその営業職を辞めて、うん、東京の制作会社に転職をして、
うん、
そこで、カメラだったりとか文章だったりをしっかりこう先輩からたくさんこうみっちり指導していただいて、
うん、いい時間がある、
うん、そうですね、があり、はい、があり、京都に移住を2020年の3月に移住をしてきて。
なぜ京都だったんですか？
京都が好きだったからですね。
最高だね。
そうですね。まあ大学がちょっとこっちの方だったっていう理由もあるんですけど、うんうんうん、そう、それで2020年3月に移住をしてきて、
うん、
でちょっと他の企業でも働きながら副業として小さく今の一部屋という屋号で仕事を始めて、
うんうん、
で2023年の2月に完全にこっち一本に独立してやりだしたっていうところがありますね。
その独立するまでで、
はい、
っていうか独立するって結構その勇気のいる決断だなって私は思うんですが、
はい、
その どんな感じでした、その独立する
と
き。
そうですね、いやもう勢いでっていうところはあったんですけど、でも結構その自分一人だったら、
うん、
多分何とでもなると思うんですよ、
うん、
でも当時結婚して1年ぐらいだったから、
あの、うん、
妻にめちゃくちゃ多分不安だったと思うんですよね。急に夫が独立してフリーランスになったみたいな感じで、すごくあったと思うんで、多分まあ本当に妻に迷惑をかけるぐらいだったら、こう1年でこうやめようとかっていうところはちょっと考えていたんですけど、あの妻のご両親も今京都の西京区大原野の方で畑をやってまして、
いい畑なんですこれが。
ありがとうございます。
はい、
ご両親も本当にあのもう40、50になってから、
うん、
あの 社会人の農業学校に行かれて、
うん、
で一年発起してこう新規で農業を始められたっていう経緯もあるので、
かっこいい。
いやそうなんですよね。そのお二人の姿を見て、
うん、
こう人間こうチャレンジするには、
うん、
こう何歳からでもチャレンジできる覚悟を持ってやったらできるんだっていうところをこう見せていただいていたので、もう自分もやってやろう挑戦してやろうっていう気持ちでいましたね。
すごい身近にやっぱりかっこいい大人たちがいるとすごくあの安心するというか、自分も頑張りたいなってなれますもんね。
うん、そうですね、ものすごい影響を受けましたね。
あ、すごい素敵なお話じゃないこれ。いやいや、もう最高じゃないですか。
そう、なんとか今妻に迷惑をかけないつもりで2年目に突入してますね。
すごい2年も続いて、いやでも2年 1年でも続けるのって結構すごいことやから、
うん、
ね、そのどん続けるっていうことができてるっていうのが本当にすごいですよね。
そうですね、確かに始めるのは簡単でも続けるのって難しいんですよね。うん、
本当に。なんか2年経ってみてどうですか？なんか今。
はい。そうですね。なんか本当に、うん、あの当時思い1年前2年前に思い描いてはいなかったような広がりをしてるなっていうところは結構あって。でこれは京都ならではかもしれないんですけど、
うん、
一つこう仕事を頑張ってると、
うん、
その方がいろんな次の仕事を紹介してくださったりとか、
うん、
あのそういうどんどんつながりの輪が広がっていくような感じがしていて、
うん、
なのでこの2年間僕営業1回もやってないんですよ。本当に苦手な営業をしなくてよい。
最高ですね。めちゃくちゃ合ってる。それは
そうですね、それは良かった、良かったというか本当にありがたいなと、
うん、
そう本当に人のご縁に生かされてるなというところはありますね。
いや素敵です。やっぱり京都なんかそういうところありますよね。
すごくありますね。
うん、他の地域にもだからお住まいになられてたりとかもした中で、はい、
うん、
その京都だからだなって思うところってやっぱそういうところだったりします？
あ、一番それはありますね。
うん、
新潟だと今度人がちょっと少なすぎるとか、移動も車になっちゃうから人と人との間が多分ちょっと遠いのかなっていう感じはするんですよね。うん、逆に東京は人がやっぱりたくさんいるから、
うん、
でも京都はなんかちょうどその間が間中間というか心地いい感じはしますね。
うん、確かに都心でもありながらちゃんと自然も残されていて、
うん、
地域の、ね、色もたくさんあって、
そうですね、うん、
過ごしやすいですよね。
本当に綺麗にまとめていただいて
すぐまとめようとした
ありがたい限りです。
すごい。じゃあ今フリーランスになって2年目ということで、後半ではですね、ちょっとじゃあより今のことに焦点を当ててお話を伺いたいなと思います。
はい、
ではここで1曲お送りしたいと思います。では小黒さん、曲紹介お願いします。
はい、林優さんの、夏の蜃気楼という曲です。よろしくお願いします。
めちゃくちゃいい曲じゃないですか。
あの僕の友達が作ってるんですよ。
すごいいい選曲。お友達が作られてるんですね。
そうですね、新潟の時代の友達なんですけど、
うん、
まあ、アーティスト活動をやっていて、
うん、
でプライベートでもすごく仲がいいんですけど、
うん、
ぜひ今日あの持ってきたいなと思ってCD を持ってきました。
今はどこを中心に拠点にご活動されてるんですか、林優さんって。
今は関西を中心にされてるとは思うんですけど、はい、この前もちょっと京都で一緒に遊んだりしてきましたね。
最高じゃないですか。いいね、友達の曲流したいよね。
流したい、聞いてほしいんですよ本当に。
最高、
歌詞が素晴らしい、ね、とにかく、
めっちゃいい。おすすめ歌詞はちなみに、
ちょっと長いんですけど、
うん、
一番のところで、うん、本当はたくさんの伝えたい声があるけど僕らは賢すぎる、いらないことまで一緒くたにして無理に難しくしてるっていう一節があるんですね。これはね、なんてもう的を置いてるんだというか
刺さる。
いや
ちょっともう一回聞かなきゃいけない、これは
ぜひ
ぜひ皆さんも林優さんの音楽たくさん聞いてください、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。ではですね、後半に行きたいなと思います。
はい
はい、前半ではですね、まあ、現在に至るまでどんなことがあったかみたいなお話を聞い ったわけなんですけれども、その小黒さんは写真撮影を中心にということで、
はい、
そのお写真をその撮るときとか、うん、取材をされるときとかに意識されていることって何かあります？
うんうん、ああ、なるほど、
うん
写真の観点で言うと、
うん、
例えば撮る時間が30分あるとしたら、
はい、
20分は撮らないんですよ。
え
なんていうか、
うん、
やっぱりちゃんと人と人とのコミュニケーションだなと思うので、
はい、
まずその20分はその人と仲良くなったりとか、コミュニケーションを取るっていう時間に当てていますね。
へ、うん、そっか。でもそうですよね。私もその撮ったり撮られたりみたいなことって、まあ、皆さんもね今もあると思うんですけど、うん、撮られるってなった時のその何緊張っていうかその恥ずかしいし、
うん、
その まして初めてだったらなんかこうぎこちなくなっちゃうとか、うん、でどうしてもなんか真面目な顔できなくてちょけちゃうとかやっちゃうんですけど、そこがなくなるようにできる限り尽くしてくださるってことですよね、うん、
そうですね。やっぱり本当に、
うん、
芸能人の方とかモデルの方じゃない限り、
うんうん、
皆さん撮られるのってやっぱり恥ずかしかったりとか苦手じゃないですか、
うん、慣れてないから。
こ
んな
ね大きなカメラ向けられたら誰だって緊張するし、
うん、
僕だって苦手だし、
うん
うん、僕のなんかカメラの師匠は、
うん、
だからそのカメラを写真を撮る前にカメラを置けっていう風に言ってもらったんですよね。まずちゃんとその人を見ることからだよっていう風に言ってもらって、うん、それはすごく守ってますね。
私も今度それを心に写真撮影とかしようかな
ぜひ人を撮るときとかね
そうですよね、
うんうん、
で、まあ、お写真とかも取材写真が中心なんですよね、
はい、うん、そうですね、
うんうん、
取材 の、まあ、インタビュー撮影とか、
うんうん、
でそれに伴うプロフィールの撮影だったりとか、
うんうんうんうん、
そういう、まあ、ロケーションの撮影だったりとか、まあ、そういった形ですね。
うん、お写真はずっと撮るの好きだったんですか？
う
ん、
そうですね、大学の時から始めたので、うん、もう10年以上にはなるんですけど、
うん、
でもまさかこれが仕事になるとはというか
そう、仕事にしようって思ってなかったんですか？
ああ、でもなんか写真をやっぱり始めた頃は、
うん、
なんか写真と生きていくんだろうなって思ったんですよ。写真がすごく好きだったから。でまさかなんか写真で生きていくようになるとは思っていなかったので。
あ、
うん、
不思議なもんですね
何が仕事になるか全然わからないですね。
それが今はもう一部屋と屋号も、ね、
そうですね、
持っちゃってやってるっていうことですし、
うん、ね、本当にこれを仕事にしたかったら例えば写真の専門学校に行ってたと思うし、
うん、
その新卒でそういう写真の制作会社いきなり入ってたかもしれないんですけど、
うん、
まあ、ちょっとこう回り道をした結果今があると思ってるので、
う
ん
う
ん、
うん、
そのルートはなんか大事にしたいなと思ってますね。
へー、いろんな経験をされて、そういえば写真好きやな、人に伝えるのも好きかもみたいな
そうですね、
うん、ってなったら、あ、一部屋ってなったってことですよね
その通りですね、うん、
すごい、やっぱり人には人のなんかそのルートがあるんですね、
うん、
って聞いてて思いますね。
そうですね、なんかね、うん、いきなりその正解のルートにたどり着ける方がいたらそれはそれですごいなと思うし、
うんうんう
ん、なんかこうゴールを決めてそこに歩いていく方もいらっしゃると思うんですけど、
うんうん、
僕はもう本当に回り道をしながら、
うん、
手探りで、
うん、
多分目的地に近づいているんだろうなみたいな感じで紆余曲折しながら頑張っているような感じなので
素敵いやいいね、うん、そのやっぱ私もなんか人とお話しするっていう時にすごく難しいなって思いながらまだまだだなってなることが多いんですけど、
うん、
そのご取材とかする時はそのどういうなんて言うんでしょうね、仲良くなるとかその人を知る、うん、みたいなところでそのどういうことを意識されてます？
ああ、なるほど。
うん、
人、まあ、取材の時って、
うん、
人の、まあ、インタビューさせていただく側なんですけど、
うん、
人の言葉を引き出そうっていう感情はちょっとおこがましいなと思ってるんですね。
うんうんうん、
もう本当にそれはその方の人生がいらっしゃるし、あるし、
うんうん、
写真もそうなんですけど、
うん、
だからもうなんだろうな、尊重するというか、
うんうん、
僕がなんだろうな、
うん、
客 食せずに、うん、こう素直にその方の言葉を届けたいっていう思いはすごくあって、
うん、
あとこれ、ま、他の編集さんがおっしゃってたんですけど、
はい、
なんかその方の人生が100あって100言葉をいただいて、
うん、
で100薄っぺらいあの文章にこうまとめるよりは、
うん、
その方のこう、言葉を10あのそのままの現場の熱量で伝えた方がいい文章になるんじゃないかっていうようなことを話されてて、うんうん、ちょっとあの曲折しちゃいましたけど、
うんうん、
分かった気にならないとか引き出そうとしないとか、
うん、
まとめようとしないみたいな、
うん、
そのあたりはすごく心がけてますね。
うわ、うん、めっちゃ勉強になる
その編集さんからのお言葉なんですけど
まずやってることがたくさんあるかもしれない
またお仕事もね違うと思うから
ああそうやってそうですよね。でもラジオ界でもやっぱり そこは大事にしてる理念だなっていうのも思っていて、うん、ここはやっぱりあの本当にね編集しないですし本当にそのままの声を届けるっていうところを大事にしてるから、
う
ん、でもいかにそっかでもやっぱどうしても自分をなんでしょうの思考も入っちゃうからインタビューするときとかって、うん、だからその出ちゃうときもありつつでもいかにそれをなんでしょう自分色に染めないことっていうのを大事にやられてるんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。なんか自分を確かに出さない写真でもそうですけど、
うん、
本当にその方の言葉をお借りしてるその人の
うん
姿をお借りしているっていう立場撮らせていただいてる書かせていただいてるっていう立場であることは、
うん、
これ絶対忘れちゃいけない、うん、と思いながら
で本当に小黒さんの書いた記事を読ませていただいたんですけどめちゃくちゃその人のことをなんて言うんでしょう純度100で伝えたいっていう思いがすごく文章と写真で伝わってきてでなんかこうなんて言ったんでしょうね本当にその人のことめちゃめちゃいいと思ってるから知ってくださいっていうなんかその感じがすごいひしひしと伝わるなって思えて読んでました。
嬉しいですありがとうございます
だからやっぱりその何やろう小黒さんから見てそのなんて言うのねこういうところ届けたいみたいなこの人のここを知ってほしいみたいな思いってやっぱりあるんですね。
そうですね、
うん、
本当にそれはなんか事前に、うん、準備をしている中で知ることもあるし、
うん、
やっぱり取材現場であなんて素敵なんだろうって感じることもすごくあるし、
うん、
多分テクニックを磨くことって、
うん、
文章のテクニックとか写真のテクニックを磨くことって結構でもちろんそれも忘れちゃいけないんですけど、
うん、
前の会社の社長はその思いは手法の上流にある、
うん
上流にありっていうことを話されてて、
うん、
もう手法とかに頼るよりはやっぱりその伝えたいっていう思いだったりとか、
うん、
こんなに素晴らしい方なんだっていうところを見つけることだったりとか、
うんうん、
なんかそこは絶対こう持った上で仕事に当たらなきゃいけないし、
うん、
逆になんかそういう風なことを忘れてしまったら多分僕はもうやめた方がいいと思っていて、
うん、
この仕事を。
かっこいい、うん、そうですねそっかいい話やな
ありがとうございます
ふわっとしちゃった
いい
そうですよねその人をやっぱ知っていくその過程も楽しむというか、
うん、
っていうのをすごい大事にされてるんですね。
そうですね
やっぱりそっかどういう切り口で知っていくんですかその人のことって。
あ事前に調べるときは、
うん、
そのもちろんホームページだったりとか、
うん、
著書を読ませていただいたりとか、
うん、
SNS 読まされて調べさせていただいたりとか、
うんうんうん、
もうなんかストーカーなんじゃないかと思うぐらい
もうその人についてとことん調べて、
うん、そうですねなんかそこまでしないとやっぱり現場で不安になっちゃうんですよ、
うん、
読んでなかったなとか、
うん、
もうひたすら準備をするっていうところはあって、
うんうん、
元もなんか緊張しいなんですよね、
うん、
人と話すときやっぱ上がっちゃうし、
うん、
でもなんか準備をこれまでしておなんで緊張するかっていうと、
うん、
やっぱ失敗が怖いから緊張するんだなっていうふうに気づいて、
うん、
じゃあもうひたすら自分が準備して成功のイメージを持ってったら、
うん、
あこれは緊張って克服できるんじゃないかって思うようになってからはもうとにかくひたすら調べて調べて準備をしてっていう感じです
大事だから小黒さんの記事はすごく その人のことを伝えたいって思いが伝わってくるんだなって思いました。
ありがとうございます。
いや嬉しい。で今後じゃあその今2年目ということで、
はい、
まあこれからもねその小倉さんは一部屋の屋号を持って頑張っていかれると思うんですけど、うん、今後はどんなことをやりたいとかってありますか？
あ、いい質問ですね。でもね、一部屋でだんだん収まらなくなってきた部分はあるので二部屋三部屋ぐらいにしておかなきゃいけないなってなった時に、
うん、
やっぱりこう頼る方を見つけていきたいな、
うん、
もしくはあの伝えていきたいなって思いはあるので、
うん、
今その僕が住んでる地域の方と協力して、
うん、
あの写真の教室みたいなものをちょっとやろうっていう話になっているので、うん、なんかその自分で伝えるでも一人では伝えることで制限はあるけど、うん、これがなんか一人二人三人百人になっていったら、
うん、
もっと伝えられる量って多くなっていくので、
うん、
だからそういう風にこう僕の技術だったり思いだったりを受け継いでもらうみたいなところにもちょっと力を入れていきたいなとは思いますね。
あ、めっちゃいい。それって小黒さんがいたからこそ広がる輪というか、
うん、
っていう感じがして、それがその社会と地域でその小黒さんとつながっていくっていうのはすごい、私も参加したいです。それ
ぜひぜひまたお知らせします。
嬉しい。じゃあその小倉さんのいろんな情報とかを知りたいってなった場合は、
はい、
何で検索したらいいですか、はい、どうやって
一部屋京都で検索すると僕のホームページが出てきますので、うん、あの京都のいろんなアパート情報とかも出てくるんですけど、あの見つけていただけたらと思います。
ありがとうございました。さすがですね。いや、よかった、嬉しかったな。
いや、こちらこそです。
ありがとうございます。今回のゲストは一部屋代表の小黒慶太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都三条ラジオカフェがお送りしました。ではまた次回をお楽しみに。さよなら。